坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテイメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。4月ですね。新年度が始まり、新しいことに挑戦することがあるかもしれません。まあ、そんな時誰かが背中を押してくれると頑張れたりするものです。アニーが歌うトゥモローのメッセージは、明日はきっといいことがある。子供だって大人だって勇気をもらえることでしょう。さあ、いよいよ今月から始まります丸宮食品ミュージカルアニー。今週はキャストの中からとっても素敵なゲストの方を迎えしました。おはようございます。
おはようございます。ミュージカルアニーでウォーバックスを演じます藤本隆弘です。
よろしくお願いします。お待ちしてましたの。
ありがとうございます。
いい声だな、やっぱり。
いえ、何をおっしゃいます。でも坂上さんのなんか、はい、今読んでいただいたね、はい、アニーの紹介文がすごく愛があって、こうやって聞けるのすごく私自身がすごく幸せに思ってます。
何をしゃ、本当になんか心の底から優しい方ですよね。おしゃべりになる声が、あ、なんとか小さいっていうか、ストレートに言わせていただくと、あんなに朗々と歌いになるのに、割とおしゃべりになるときはこういう感じなんですってね。
そうですね、あんまり大きい声を、もともと声声師だったんで、あんまり声を出すことも必要じゃなかったんで、
肺活量は売るほどあるの
に。そう、売るほどはないですけど、
はい、
はい、
そうです
か。はい、そうなんですよ。
で、同じ、わざと小さくする必要もないんですけども、はい、まあでもやっぱりがたいというか、このな胸のあたりの、肩から胸のあたりがやっぱりものすごく水泳ね、だってオリンピックの選手でいらっしゃいましたから、ドーンっていう感じがしますね。
そうですね、体はちょっと大きいですね、やっぱり、
胸板とかすごい、
胸板、はい、
ありますよね、
はい、
きっと、
はい、ありますね。
ミュージカルアニーでは大富豪のウォーバックスを4年連続演じてらっしゃいます、はい、リニューアルして、まあ、4年になるわけですけども、ね、あの4年前にガラッとこ
う、ね、そうですね、演出が変わりまして、
変わり、はい、演出家の方も変わりましたし、演出自体も変わりましたし、うん、で4年連続での出演はその中で藤本さんのみなんだそうです。
ああ、そうなんでしょう、そうなります、はい、
後のキャストの方皆さんもこう変わっていかれて、はい、そして特に昨年はですね、あの公演中に平成から令和に言語が変わりましたね。
そうですね。
なんか印象に残る出来事とかはありましたか？
いや、特に意識はしてなかったんです。でもやっぱりなんかこうまたいで演じることができたっていうことは、はい、みんなやっぱなんかすごく
意識的には、
うん、変わってるし、忘れられない舞台となったねって話はしてます、
2017年の初アニですよね。2017年の時に初めて、
そうですね、2017年から
ウォーバックスをやりになったんですけども、
演出が変わったのが2017年だったんで、
そうですよね、はい、その時を振り返るとどんな、思いだったり思い出があったりしますか？
やっぱり歴史のある作品なので、はい、うん、そのプレッシャーというか、はい、ちゃんとこう受け継いで引き継いでいかなきゃいけない、まあ、これからもずっと続く作品であろうというところのやっぱり重圧がありましたし、またゼロから作らなきゃいけないっていうこともあった、その2つがあったん で、はい、でいろんなことを考えながら、あの作り上げていて、とにかく大変だったのは今のと、はい、
さあ、そうですよね、
印象残ってますね。
なんかミュージカルはもちろんおやりになったことはあるんですけれども、その時10年ぶりだったそうですね。
そうです、もうミュージカルはもうできないかなと思って。
え、なんで？
歌がそんなになんかちょっと自信をなくしてまして、で、まあ、映像の世界にこう声掛けいただいたんで入ってやりつつ、うんうんうん、でやっぱりその発声だったりとかそういうのがテレビの芝居になると少し邪魔になるのかなと思って、はい、あえてこう距離を置いてた部分もあったんですけれども、でも兄の声を声掛けいただいて、はい、かなり悩んだんですけど、
う
ん、やってみて、でもやってよかったな、やっぱり僕はミュージカルが好きなんだなということを教えてもらいました。
よかったです、
はい、うん、やっぱ好きで、あの始めたこの世界、うん、芸能の世界なんですね、はい、ミュージカルに感銘を受けて、はい、でミュージカルの劇団四季に入ったんですけれども、そこでミュージカルやりたくて入った世界、
入った世界だから、
はい、
でもちょっと10年ぐらいは距離を受けたけど、ね、ってことなんですね。
やっぱり好きでしたね。
え、じゃあ最初に兄に声かけられて、あ、兄のウォーバックスだよって聞いた時はどんな感じだったの？
いや、最初は迷いました、やっぱり。
あ、そうか、
迷いだったんですね。どうしていい、自分でいいんだろう、まだ若かったというか、
それまで兄はご覧になったことはありました？
なかったです、映画はありましたけれども、はいはい、なくて、で音楽ももちろん聞いたことあったし、もう歴史のある作品というか、はい、あのトニー賞の作品賞も取った名作なんで、うんうん、果たして自分でいいんだろうかということで悩んで、で一月考えてやらせていただきますというふうに。
一月考えた、
はい、そうですね、 やるからにはちゃんとやらなきゃいけないし、果たして自分でできるんだろうかということですね。
あ、ウォーバックスという役ですもんね。
そうですね、大事な役ですから、
うん、ねえ、うん、じゃあここで一曲お送りしたいと思いますが、藤本さんから曲紹介していただいてもよろしいですか？
はい、わかりました、はい、では、ミュージカルアニーよりトゥモローお聴きください。
ミュージカルアニーよりトゥモロー聴いていただいています。もう皆さんご存知の曲ですし、やはりもうこの曲聴くと元気がねもらえるというか。
そうです ね、
お歌になるのはエンディングでこう藤本さん的にこのトゥモローを
歌うのは。そうです、私エンディング
大脇さんも一緒に
っていうの歌ってますけれども、でも結構感動してしまって、はい、泣いてしまって歌えないことがほとんどです。
本当ですか。この曲に感動してしまう、それともこう、もう最後の最後でもうお芝居っていうか、その
終わ、そうですね、終わってお客様の拍手
いただいて、
でお客様の顔が見えた時にどうしてもやっぱ涙が出てしまいますね、
はい、毎回泣いちゃうんですか。
やっぱ自分はライブが好きなんだなって、やっぱりお客さんと一緒に作り上げるそのなんか作品、まあ、出演もそうだったんですけど、はい、なんかお客様と観客の方と一緒にこうやるスポーツだったりとか、うんうん、エンターテインメントが好きですね。
そういうのも出てきてっていうことでなんですね、うん。まあ、子供から大人まで楽しめるミュージカルアニー、いよいよ今月25日から新国立劇場中劇場で始まります。1週間ミュージカルの見どころと藤本さんの素顔にも迫っていきたいと思っています。ゲストは俳優の藤本隆宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、はい、番組初登場でもう本当にずっと来ていただきたくてですね、はい、そんな藤本隆宏さんのプロフィールをご紹介していきたいと思います。1970年の7月21日生まれで、今年でご主さんにおなりになる。
そうですね、
7月になる、はい、福岡県のご出身で、福岡なんですね。
あ、そうなんですよ、
はい、183センチ、
はい、
やっぱでかいですね。育ったね、はい、いつぐらいずっと一番後ろでした。
いや、まあでも後ろ、そうですね、一番後ろの時もあれば、はい、後ろから2番とか3番の時もあります。
まあそうでしょう。
すいません。
いやいや、なんと、まあ、ご存知かと思うんですけど、なんとソウルとバルセロナの2つのオリンピックに出場経験があるという水泳選手でいらっしゃいました、
はい、
まあ、異色の俳優さんですよね。
まあそう言われると、
だってあんまりそのオリンピック選手で俳優さん、まあ、ゲスト出演みたいなことはあるかもしれませんけども、うん、ガチで俳優さんに転向されたということはまずいらっしゃらないですか、うん、ないですか、日本では。
そうかもしれないですね。
バルセロナでは 400m 個人メドレーで入賞も。
ああ、そうです、はい、
すごいですね、個人メドレーということは全部4種目を
4種目、はい、
泳ぐわけですもんね、はい、わー、これ日本男子競泳史上初だったんですよね。
ああ、そうです、はい、ただその日は はい、自分が日本人で初めて決勝に残って、はい、まあ、入賞、まあ、8位だったんですけど、入賞してやったと思ったんですけど、はい、その次のレースが岩崎恭子ちゃんの金メダルで、インタビューすごくたくさんマスコミの方に受けてたんですけど、岩崎さんが終わった後、はい、誰もいなくなってしまいました。みんないなくなってしまって、そういう思い出があります。
岩崎め。
そんなことないですよ。
あ、岩崎さんあの時14歳でしょ。
そうですね、
藤本さんは、
22か1だったと思います。
すごいね、で水泳からなぜ俳優さんにっていうところがあると思うんですけども、はい、それはどういうきっかけで。
それは2回オリンピックに行って、で、はい、3回目を目指している時に、まあ、記録に伸び悩ん で次の人生も考えなきゃいけないということで、いろいろライブに行く、コンサートに行くことが好きだったんですけど、そういうのを見ている一環としてミュージカルをまあ見て、
うん、でじゃあ音楽のライブなんかも行かれるってことですか。
結構、はい、好きでしたね。
で、本当にストレートの舞台も。
あ、ストレートの舞台はあんまり。
どちらかというと音楽ライブ。
音楽が好き、まあ、兄がギターやってたのもあって、
はい、
音楽が好きで、で MTV 世代だったんで、はいはい、そのあたりの、まあ、ビリージョエルとかスティングとか、そのあたりの追っかけをしたりしてて、でオーストラリアに留学中にたまたまミュージカルがオーストラリアに来てちょっと見に行ってみようかって、う
ん、水泳留学ですよね。
水泳留学で、はい、
オーストラリアでミュージカルをたまたま見た、
見てでそこで、まあ、
感銘を受けて。何だったんですか、それは。
それはレ・ミゼラブルでした。
レ・ミゼだったんだ、
それを見て、なんかその作品に感動したっていうのもあるんですけど、はい、そのお客様に感動したんですよね、うん、舞台を見て、うん、泣いたり笑ったり拍手をしたりする姿が、うんうんうん、に感動して、でその姿がこう自分が、まあ、結局メダルは取れなかったんですけども、はい、オリンピックの会場で泳いでて、うん、で結果を出して称賛される自分の姿とも重なって、まあ、次の人生はこれかなと思って舞台の世界に入りました。
そうか、やっぱりそういうスポーツアスリートもやっぱそこでこう結果を出すと、うん、ものすごくやっぱりね、こう脚光を浴びて、うん、その拍手があってっていう、
まあ、
それはもうエモいへの気持ちのいいものなんでしょうね。
まあなんかこう自分のためにやってるっていうよりも応援してくれる人のためにやってたのがスポーツだったりするので、
はい、
それがなんか演劇にも通じるのかもしれないと思って入った世界
です、ね、オリンピックに行かれるような方はやっぱそういう境地なんでしょうね、うん、皆さん自分のためにっていうよりも実際そうなんでしょうね。
いや実際そうですね。
うーん、うん、 でしばらくは水泳と俳優の二足のわらじで、
それあのオーディションに、その劇団のオーディションに受かってからは2つやってました、はい、朝声の練習やって、はい、で劇団四季に
入りになったんですね。
劇団四季に入って、はい、劇団四季に朝行って、でその後六本木でバレエのレッスンをやって、夜また練習をしてということをやってましたね。
夜また練習は、それ何の練習
でした？水泳の、ごめんなさい、
水泳の練習を、はい、
そうなんです。所沢で水泳の練習をやって、はい、で横浜のあざみ野で演劇の練習をして、はい、で六本木に行ってダンスをして、また所沢に戻って水泳の練習をやってました。
そんな日々だったんです
か？結構大変でした、でも楽しかったですね。
ああ本当に、
その時は。
へえ、うん、で対談後は蜷川幸雄さんの舞台ですとか宮本亞門さんの舞台にも出演されて、
そうですね、はい、
はい、でドラマ真田丸セコドンにも出演をされて、はい、ということですね。ね、トントンとね来てらっしゃる感じがしますけれども、ミュージカルということ、歌は昔からお上手だった？
いや、うまくはないですけど好きは好きでしたね。だからよく聞いてたんで、はい、その感覚でなんとなく歌ってる感じではあるんですけど。
そうか、ライブ追っかけみたいにしてとか、ビリジョエルとかお好きでって、あとスティングでしたっけ、はあ、じゃあそういう歌を歌いになってた、例えばカラオケ行ったりなんかすると。
まあまあそうですね、歌ったりしましたね。
水泳で鍛えた肺活力、かなりでも歌に役立ってるんじゃないですか？
あ、でも逆にその水泳の呼吸は肺呼吸なんで。
あ、違うのか。
そうですね、
腹式
いいじゃないですか、歌
とか舞台の、そうそうそう、声出す発声、
なかなか未だにその胸式が抜けないので、声量がこう出ないというか響かない音になってしまったりするので、そこはなかなか難しいところですね。肺活量はあるんですけれども、うまく使えてないという。
そうか。さあ、そんな中アニーは藤本さんにとってどんな作品なんでしょうか？
なんていうか、やっぱり改めてミュージカルはいいんだ、ミュージカルは素敵だということを教えてもらった作品ですね。やってても感動しますし、音楽を聴くだけでもその感動の渦の中に入ることができるという、やっぱりそれが名曲がたくさんその作品の中にあるので、でそれがその偏ってるその音楽の構成じゃなくて、全く違うもの、ワルツがあったり、ジャズのバージョンがあったりとか、いろんな要素を楽しめるミュージカルだなというふうに思います、
はい、その辺を皆さんにね、ぜひその藤本さん演じるウォーバックスに注目しながら楽しんでいただきたいと思います、はい、ゲストはミュージカルアニーから藤本隆宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
改めてアニーのストーリーをおさらいしていきたいと思います。舞台は1933年世界大恐慌直後のニューヨークですね。不景気ですね。もう誰もが希望を失っているという中、孤児という境遇にも負けず、11歳のアニーだけはもういつも元気いっぱいです。孤児院の院長ミス・ハニガーに悪態をつかれてもめげず、前向きに生きています。そんな中アニーは大富豪ウォーバックスの家でクリスマスを過ごすことになり、次第に本当の親子のように絆を深めていきます。でもアニーの夢は未だ見ぬ両親に出会うことです。果たしてアニーは幸せをつかむことができるのでしょうか、というお話でございます、はいはい、ウォーバックスにとってアニーはどんな存在なんでしょうかね。
どんな存在なんでしょうか
ねえ、ウォーバックスさんにとってアニーは、最初はね、だって子供、自分の子供
嫌いで、
ね、子供というかその子供がいないから、ね、
そうですね、慈善事業の一環として、はい、
やるんだけど、はい、もう本当にね、トビジネスのことを考えて、
で、で子供が嫌いでという性格だったんですけど、兄を引き受けることで、まあ、子供を持っている純粋な心で、まあ、癒されて自分の心を改めて、本当に大事なものは何かということを教えてくれる存在という感じですかね、
そうですね、ミュージカルアニーより2人でいればいいをお届けしているところですけども、この今お送りしている CD バージョンはアニーなど、まあ、子供たちのみで歌っているものですけども、ステージ上ではアニーとウォーバックスさんが歌になる、
はい、そうですね、すごくなんか明るい、楽しい曲で、で結構この曲に感動して泣いたっていう方も結構多いんですよね。自分ではそんなこと全然演じながら そんな風に見ていただいてると思わなくて、
演じてる時やっぱり楽しい感じで、2人で、
そうです、楽しい感じで、で踊りも結構あるので、結構大変なシーンなんですけれども、でもそうやって言っていただけるっていうのはすごく嬉しいですね、
はい、あ、結構踊りが
結構踊り苦手なので、汗だくでやってます。ここは
苦手ですか？
はい、苦手ですね、まあ、でも頑張ってますので
、はい、で他にも、Something Was Missing など一緒に歌う曲があると。
そうですね、これはあの一応ソロで、で、はい、アニーにかけ 対して歌うという、まあ、
あ、そうか、ここは藤本さんのソロなんですね。
そうですね、ソロでになってます。
さあ、今年のアニー役に決まったのは新井美久ちゃんと徳山雫ちゃんです。まあ、それぞれこの春5年生と6年生になるという、そんなお年頃です。あの、お会いにはなっている。
あ、そうですね、はい、はい、子供っぽい2人だなというふうに、なんか、去年一昨年ぐらいまでは少しこうやっぱり経験してるというか、キャリアが他の作品で経験を積んでいた子が多かったんですけど、今年の2人はそんな感じじゃなくて、純粋になんか子供が芝居を頑張ってやってるみたいな感じで、そんな雰囲気ですね。
そうですね。藤本さんはだって4年連続でお会いになってますから、はい、あの2人ずつ兄ちゃんがいるから、もう8年これでお会いになっているっていうことになりますけども、やっぱりその年によって違ったりとか、その子によってもちろんね。
そうですね。
今年はそういう純粋にこう頑張って、
で、まあ、これから変わっていくんだと思うんですけども、
はい、そうですね。
まあ、1年目がだから友達みたいな感じで、私も初めてだったんで、はいはい、まあ、一緒にこう作り上げてきて、で2年目がなんかお父さんみたいな感じで接して、で去年がなんかお兄さんみたいな感じだったんです。で、今年はどうなるかなというふうに。
まさかの弟じゃないですか。それは困るよ。
どうですかね、どんな感じになるのかなと思いながら稽古をやってます。
そういうもんですか。年をごとにちょっと こうなんていうか関係性が少しずつ違ってくる、
ね、私自身でももちろん、ね、毎年兄が違えばもう作品もまた違うように、子供たちも全く違うので、一緒に作り上げていきたいなというふうに思ってます。
まあ、兄ちゃんたちは本当にその兄になるために何度もオーディションを受ける子もいますし、この歌とダンスをずっとねレッスン積んできたりっていう、もうオーディションを受ける段階でこう完璧っていうようなね、お子さんも多いですもんね。
そうですね、もう本当に稽古や練習をして練習してこのオーディションに臨んでですもんね、やっぱり頭下がりますよね。我々もやっぱりそれ以上
学ぶことあります。
やっぱり稽古に対する取り組み方だったりとか、初日を迎えた時に流す涙とか結構忘れてることだったりするじゃないですか、はい、その新鮮な気持ちというの、でも子どもたちの姿を見て逆に教えられることは多いですね。
でもね、本当に成長期ですから、その、まあ、表現なんかも変わってきたりするんでしょうね、子どもたちってもう大いにこうどんどん成長していくっていう。
そうですね、そうですね、キラキラ輝いてますね。
そういうの見るのもね、身近で見るのも楽しいっていうか、本当にお父さんみたいな気持ちになりますよ ね、
成長している姿だったり、また選手らに向けて逆に嬉しさと同時に寂しさもあったりする子どもたちの姿を見てると、なんか本当にワンステージワンステージを大事に演じていかなきゃいけないなというふうになんか思いますね。
子どもたちからなんか藤本さんにこう言ったりすることもあるんですか、何かを言ってきたりすることっていう。
いや、あまりないかもしれません。まあ、振り間違えたら間違ってるよって言われたり怒られたりすることは逆にいうことが多いかもしれない、
ね。藤本さん、さっき違ったよねみたいな。
そうですね。そんな感じです。
ちょっと大丈夫？
結構やらかすこと
多いですね。しっかりしろみたいな。嘘嘘、そんなことないけど。まあでも最近の子供たちはね、ダンスや歌のレベルも総じて高いでしょ、やっぱり。
いや、レベル高いですね。歌はとにかくうまいですね、皆さんね。あと芝居もなんかこう、あのすごく自然にできてるんで、それはやっぱりその周りにいるスタッフの皆さんの力が多分もうずっと何年もやってきてるから、どうすれば子どもたちが生き生きと演じられることができるかっていうことをやっぱり分かってサポートしてくれてるので、その集大成みたいな感じでこう子どもたちが本当にあのいいところだけを出して演じていけてるので、芝居に関しても素晴らしいですね、子どもたちは。
もう見どころ満載でございますが、藤本さん演じる大富豪のウォーバックスと孤児の兄、2人の関係はどう変化していくんでしょうか。今月25日から始まりますミュージカル兄、ゲストは藤本貴博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日は藤本貴博さんの素顔に迫ってみたいと思います。隠し事なしで一つよろしくお願いいたします。オフの時はどのように過ごしてらっしゃいますか。
オフはでもやっぱりあのバスケットを見るの好きなんで、
なんですね、
あのバスケットをずっと見てたり、あとあの泳ぐももちろん好きなんですけど、走ったりも、まあ、歩いたり、あとサウナに、
サウナ行ったりとか
好きで、サウナの熱いサウナに入って水風呂に入って、
そういうもうアスリートの、習慣がそのままやっぱり ね動いてないと気持ち悪いでしょ、やっぱり
汗かくのがいいです ね汗をかいてサウナに入って水風呂って言うんですけど、でもそれあんまり良くないから、せっかくサウナで汗かいてるのに、すぐ水風呂に入っちゃもったいないと思って、サウナに入った後またしばらくぼーっとして、でその後水風呂に入ってということをやってます。
そうなんですね、今も水泳を教えてらっしゃるもするんですよね。
そうなんです、はい、
びっくりしちゃった、なんか、まあ、それはちょっと、まあ、事情があって要請を受けて、やってくれませんかっていうことから始まって、まあ、今もちゃんとって変ですけど教えてらっしゃる、
まあ、そうです、
はい、ね、それは教えていただいたらもうね、
そうですかね、
うん、それはそんな嬉しい、二重に嬉しいじゃないですかその元オリンピック選手でいらして、で俳優のっていう、
あ、まあ
ね、
ただあの誇れることがあって、
はい、
で水泳だけやってなくて、やっぱりミュージカルやって歌とか踊りを学んだ分、少しその人と違うアプローチで教えることができるのかなとちょっと思ったりして。
なるほどね、水泳をずっとやってらしてのコーチというよりも、
他を経験して、うん、まあ、他のスポーツというか、はい、体を動かすことを学んでから指導をやってるので、そこはなんか自分としての自信を持って、
へ、
自慢してやってます。
え、何が例えばすごく違って、分かりやすく言って
た、やっぱり呼吸だったり体幹だったりですか、肩に力を入れないことだったり、まあ、うん、当たり前のことかもしれませんけれども、うん、あと教えていただくこともやっぱり多かったじゃないですか、はい、だからどうすれば、はい、伝わるかということもやっぱり学べたので良かったなと思ってます。
へ、うん、すっごい藤本さんの前で言うのはとても恥ずかしいんですけど、はい、今年の1月から水泳を始めましてスイミングスクールに、まあ、でも全然全く泳げないから行ったわけじゃなくて、あの子供の頃やってたりとか、うん、ちょっと中学1年生の1学期だけ水泳部だったりとか、
うん、そうですか、
まあ、体を動かすことは嫌いじゃないので折に触れはやってたんですけど、もうあの残り少ない人生を考えた時にバタフライができないっていうのがちょっと私の中でネックになっていてバタフライやりたいと思って水泳教室に通い始めたんですけど、
そうですね、
ま、何バタフライ、
あ、でもバタフライがでも一番楽だったりするんです
よね。
でバタフライの選手は逆にあの1キロを泳いでくださいって言った時にクロールよりもバタフライが楽だったりするので、あれですね、多分あの前に進もうとしてしまうんですよね。
進ますし、あの水の中から呼吸するときに顔ガーって出そうとするじゃないですか。でもそういうことじゃないんですってね、自然に、ね、
自然に
ドルフィンキックをしたら上がるっていうんでしょ。
そうです、あと蝶々なんで、
はい、
やっぱり蝶のようにこう軽く手を回すだけで前に進んでいくので、書こうとするとダメで浮こうとするといいのかなと思ったりしますけど、でもね嬉しいです、水泳が好きでいていただくのがすごく僕は嬉しいです。
でもバスケットボールがお好きだっておっしゃってますよね。
はい、見るの好きですね。
NBA
大好き、 NBA 大好きですね。
ねえ、
うん、
なんかバスケは人生を豊かにするとかっておっしゃってたみたいですけど、
なんかこうちょっと演劇に似てるというか、
はい、
あの役割があって、全員がこうなんかこうボール運ぶ人だったりパスする人、
はい、
シュートを打つ人、ディフェンスする人が、はい、なんかこう演劇にもつながってる
という
か、
役割が
ちゃんとあって、もちろんずっと個人スポーツだったんでその団体スポーツに憧れるっていうのもあるんですけど、はい、しかもまた体の大きい男性が好きなんですね、
はい、
だからなんかその2メートル超える男性たちがこうやって一生懸命やってる姿を見るのがすごく好きですね。
なんかきっかけというか、その NBA を好きになったきっかけというのがバルセロナオリンピックの時に、
はい、時にあの、はい、選手村でテレビがついてまして、
はい、
でそのもう金メダル取ったアスリートたちがそのテレビの前に釘付けになって、
はい、
30人ぐらいテレビをこう見てたと
、
見てたんです、うん、何だろうと見に行ったらバスケットボールのドリームチームですね、はい、マイケル・ジョーダンとかマジック・ジョンソンとか
その時代だったんですね。
それを見て、あ、こんなスポーツがあるんだってかっこいいなと思って、それから好きになりました。
へ、俳優さんはまあ体が資本だと、ね、思うんですけれども、なんかあの体作りとか食事とか、とっても気をつけてらっしゃることとかありますか。
ああ、やってなかったんですけども、そろそろやらなきゃいけないなと思って、やっぱりあまり食べないようにしたり、
はい、
甘いものを減らしたり、月並みですね、すいません。
いやいや、でも本気のアスリートだから分かってらっしゃるから、今どれぐらい増えたからどうだとか、そういうこと分かってらっしゃるでしょ、自分で。
まあそうですね、
うん、だから微調整というのか、調整が常にできる。
いや、できないですね。できたらもっと痩せてると思います。だから今ちょっと走ってます。
あ、走ってる。今回のウォーバックスは4年目ということで、余裕があるかもしれませんけども、
はい、
セリフなんかはどうやって覚えるタイプなんですか。
あ、セリフは結構大きい声を出して何回か言うと大体覚えるタイプですね。
あ、実際に声を出してみてね、大きい声で。
大きい声で言う、
叩き込むよみたいな、自分の
よりも、まあ、書いたり読んだりですね。
あ、書いたりもするんですね。
ドラマに関してはあまり声を出さないことが多いですかね。
あ、
でブツブツ言いますけど、
はいはいはい、うん、そうやって覚えていくんですか。
トーンが変わったりするので、
あ、じゃあ 家とか
歩きながら、結構
歩きながら、
すいません、歩きながらブツブツ言って、はい、歩きながら動きながらのがやっぱり覚えるので。
あ、そうなんですか。
そうですね。で、人がこう 相手役が右にいるシチュエーションと左にいるシチュエーションとか、後ろにいるシチュエーションでいろいろ変えないと、結構不器用なんですね。だから右にいる感じで覚えてしまうと、左にいたらセリフが出てこなかったりすることがあるので、いろんなことをやりながらやってます。
あ、じゃあ歩きながらも右向いたり左向いて、
そうですね、こっちにいる設
定で、ブツブツブツブツと、
はい、はい、そういう感じでやってます。
そうですか、うん、セリフ覚え大変ですよね。役者さんって本当すごいと思う。
いや、大変じゃないですよ、覚えるのは。芝居する方がやっぱりちょっと大変ですね。
あ、覚えることはスッと入ってくるけれども、うん、そこからこうどう、うん、
かすか、
うん、そうなんですね、うん、さあ、そんな藤本さんがどんな風にウォーバックスを演じられるのか楽しみにしております。ゲストはミュージカルアニーから藤本隆宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、改めて今年のキャストをご紹介しておきましょう。アニー役は新井美久ちゃんと徳山しずくちゃんです。そして、大富豪のウォーバックスは4年連続となるこの藤本隆宏さんでいらっしゃるということです。そして、ウォーバックスの秘書グレイスは青野由紀さん、2回目ですね、
はい、
はい、元宝塚歌劇団の月組トップ娘役でいらっしゃいました。はい、青野さんです。そして、意地悪な孤児院の院長ハニガンをマルシアさん。マルシアさん2017年もおやりになってるんですかね。
そうですね、はい、
はい、2017年もおやりになってるってことはご一緒 されていたってことですね。
はい、
そうです、はい、はい、そしてハニガンの弟ルースターを栗山渉さんが、ルースターで栗山さんがっていうのは初
そうですね、はい、
栗山さんとご一緒されてるんですよね、他の舞台で。
そうです、魔界転生という舞台で、はい、一昨年ですね、はいはい、一緒に
やりましたね。どんな方ですか、栗山さん。
いや、真面目で、
一緒じゃないですか、真面目なお二人。
そうですね、でもなんかすごく久しぶりに共演できて、はい、嬉しいですね、
ね。そしてルースターの恋人リリーを笠井智美さん、はい、笠井さんも初めてですね。
そうですね、今年だから、ルースターとリリーが変わるという、はい、
そうですね、
新しいどんな2人を見せてくれる。すごくやっぱり2人のその悪役っぷりとか、はい、それがその芝居の中ですごくキーポイントになるので、だ楽しみにしてます。2人どういう芝居をするのか、どういう歌を歌ってくれるのか、
はい、うん、そうですね。もう笠井さんも初めてですよね。
そうです、初めて、初めてですね、私は共演初めてです、はい、
じゃあもう笠井さん以外は皆さん共演経験があるということですよね。はい、はい、そうですね、
青野さんもね、やっぱり芝居が、はい、しっかりしてるので、
はい、
頼りながら芝居してき
た、
うん、そうなんですよ、
うん、マルシアさんはね、ハニガン、ミスハニガンですから、
初演ね、一緒に作り上げてきたメンバーで、はい、去年一昨年は一緒じゃなかったんですけど、また改めてできるということで、
う
ん、どんなまたハニガンを見せてくれるかっていうのを楽しみです、
はい、うん、面白そうですね、なんかマルシアさんって普段、
あ、うん、あんな感じです
いいですね、ちょっと含みがある感じ、
うんうん、あんな感じです
、
うん、そうなんですよ、
パキパキと、パキパキとっていうか、うん、こう正直にご自分
で
正直、
いいですよね、まるちゃんね、
まるちゃん、まるちゃんって感じ、
うん、大好きですね。
まるちゃんって呼んでるんですか。
はい、そうです。
あ、まるちゃんはなんて お呼びになるんですかね。
いや、藤本さんじゃないですか
みんなやっぱり藤本さんはそんなたかちゃんとか言わないですよね。
あまりないかもしれない。
そうですよね、
はい、
この折り目正しい感じだからそうか、青野さんは青ちゃん。
いや、青野さんですね。
青野さんですね、はい、そ、栗山さん、
ゆきさん、
ゆきさん、ゆきさん、ゆきさん、ゆきさん、まるちゃん、栗山さん、
まあ、クリですかね。
クリ、あ、ここはクリで、
言ってますね。
あ、だいぶ年下でいらっしゃる。
まあまあ、そうです
ね、そうですね、クリ、
はい、言ってます。
笠井智美さんはこれからですもんね。
そうですね、はい、
はい、まあ、ここは親しみを込めてなんか
そう考えとかなきゃいけないですね、
ちゃんとか、
そうですね。
そして忘れてはならないのが犬のサンディです、はい、かわいいですよね。
そうですね、
昨年でしたけね、変わったんですよね、犬種が、
犬種が変わって、
ね、
大きいワンちゃんから小さくなったんですけれども、
は
い、
ね、うん、今年は昨年と同じ、プードルと雑種犬が登場するということですね。サンディが変わると大きな変化ですよね。
そうですね、
うん、
大きい、まあ、そのサンディの方がいいっていう方もいるんですけど、はい、でも小さい、うん、
また
やっぱり
いらしいね、
うん、その去年見てやっぱり小さい方がいいっていう方もたくさんいましたし、うんうん、逆にそのブロデーだったりロンドンで再演をやった時なんかはやっぱ小さいワンちゃんだったん で、はい、
そうですか、
うん、いろんなワンちゃんでありだなと思って、ます、
うん、じゃあここでミュージカルアニーから1曲お届けしたいと思うんですが、はい、藤本さんから紹介してください、はい、
ミュージカルアニーよりメイビーお聴きください。
ミュージカルアニーよりメイビーお届けしています。まあ名曲ですよね。
はい、そうですね、
まあ、トゥモローももちろん名曲なんですが、うんうん、このちょっとこうちょっと悲しい感じっていうかね、
はい、メロディーと歌詞がもう、
ね、泣けちゃいますよ ね、 いいすね。そして明日4月11日土曜日は特別の日でございます。アニーにとって、夜7時56分からは世界一受けたい授業の中でその特番ということでアニーをここでもご紹介いたします。こちらには藤本さんも出演されるっていうふうに聞いてます。
はい、
ね、
予定では、はい、
交互期待でございます、はい、さあでは最後にウォーバックスを演じる藤本さんからメッセージを皆様にお願いします。
身近な兄、とにかくいい作品なんで、はい、多くの方に見ていただきたいと思います。大人から子供まで楽しめるミュージカル、もうそれはもう当然のことなんですけれども、ミュージカルをこう初めて見る方だったり、はい、やっぱりもともと1977年に、うん、あのトニー賞の作品を取った本当のミュージカルの王道と言われるあの作品でもあります。その、まあ、作品にだいぶこう戻した新演出になって戻ってきているので、本当にミュージカル今まで見て目の肥えた方でも楽しめる作品になってますので、ぜひ、はい、ご来場いただきたいと思います。
わかりました、ありがとうございます。丸宮食品ミュージカル兄、楽しみです。ゲストは藤本隆博さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。明日を信じて諦めない。1930年代のニューヨークを舞台に夢いっぱいの物語と名曲で綴る丸宮食品ミュージカルアニー、今年で35年目を迎えます。キャストは藤本隆博、マルシア、青野由紀、栗山渉、笠井智美ほか。お問い合わせは共同東京 0570-550-799、 0570-550-799。ご紹介したイベント開催予定については変更があるかもしれません。最新情報など詳しくはイベントの公式サイトをご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
ミュージカルアニーの東京公演は開催を中止することになりました。チケットの払い戻しなど最新の情報は公式ホームページをご確認ください。
坂上美希のエンタメゴーゴー。